Bonjour, ça va bien? どうも、ワイン屋のサバニャンです。いつもご視聴ありがとうございます。今の時期はブロカントと言いまして、飲みの市が多い時期です。天気もいいですし、バカンスも終わって、次の夏のバカンスまで、時間がまだあるんですけども、そういう時期にはですね、ブロカントっていうのが各、カルティエ、地域でですね、やってるんですが、今日は近所のね、通りがブロカントをやっていました。ブロカントに行ったら、アンティークのお皿ですとか、昔のレコード、そして、お洋服、などなど、いろいろ売ってるんですけども、私は、お皿とかね、買ったりとか、あと、もうつまらないものをちょろちょろ買ってしまうんですけども、たまにチレブション、ワインオープナーを見かけることがあります。ワインオープナーといっても、昔のものは今のような、こう、パカッパカッとね、こう開けるものではなく、木の取っ手の先にスクリューがついているものですとか、あと、両手で、こう、上下に、レバーのところをさせて、勝手にこう、スクリューがコルクに入っていって、抜けるっていうんですかね、こう抜けるものとかも、抜栓ですね、抜栓できるものもあります。そしてですね、一時期そういうのにちょっとハマった時期がありまして、骨董品っていうんですかね、昔の古い道具屋さんとかね、そういうのをこう見て回ってた時期がありました。一個取っ手のところに絵の具の筆の先のようなそういう毛というんですかね、動物の毛のようなものがこうついている取っ手のついたチレブション、ワインオープナーを見かけたことがあるんですけども、それは何に使うんだろうと思ってお店の方にこの筆みたいなところのは何に使うんですかって聞いたときに、昔はこうコルクはこうローキャップで締め、こう蓋してたんで、そういうのをこうパパパッと払うとために使うんだよっていう説明を聞いて、ああ、なるほどと思った記憶があります。今もローキャップの、ワインが多いんですけども、カラフルでね、黄色とかピンクとか、あと赤色とかね、ちょっとデザイン的にも素敵なローキャップが今ではたくさんあります。ローキャップの、ワイン、ローキャップで蓋されているワインを開けるときに、おすすめしたいことは、パン皿と言いますか、鳥皿みたいなのを下に引いて、ボトルをちょっと傾けて、開けるっていうね。なぜかというと、そのローキャップのローの部分って結構ボロボロボロっと床に落ちたりするんですが、テーブルとかね、床やったらなんかくっついたりするんですよ。それは結構めんどくさい取れにくいし、結構ピタってくっつくので、そして掃除もねめんどくさいし、あれなんで、パン皿は先に引いとくとね、掃除がしやすいです。で、木のテーブルとかだったらね、そのローキャップの細かいクズがこう間に挟まったりするんで、そういうのも防げたりするので、下にね、パン皿的なものを1枚引くのをおすすめしています。コルクも、そういう昔のね、昔ながらの方法で、やってる方もいるんですが、あとラベルもですね、昔は昔ながらの方法っていうのがありまして、それはね、牛乳で貼ってたらしいんですよ。ラベルをね。なので、今でも何人かやってる方がいらっしゃって、その方のワインが、お店に来た時は結構ペローンって、なんかもうすでに剥がれてますみたいな、 もう端っこのちょっとだけでくっついてるような、そういうラベルも見たことあります。まあ、ジュラだったかオーベルヌだったか、ちょっとどの作り手さんかは名前は忘れたんですけども、そういうラベルもあります。20年ぐらい前はね、そういうワインのラベルを集めてる方もたくさんいらっしゃいまして、もう今は見かけない、ワインラベルの専用のシートみたいなのがあったんですよ。で、それをなんかペタってこう綺麗に真ん中になる、ラベルが真ん中になるようにこう透明のシートを貼って、で、ベリってめくると、いい感じにこうラベルがね、ど真ん中にバーンって貼っついて、で、それをまたさらに紙のシートに貼るっていうな、そういうね、ワインラベル、集めてる方用のシートみたいなのがあったんですけども、まあ、裏にはね、いつ飲んだやら、何年のとか、銘柄とか、ちょっとした情報が書けるようなシートが昔はありました。あと、そういうの持ってなくて、でもこのワイン美味しかったから、このラベルちょっと欲しいんやけどって言われたら、それをですね、はい、わかりましたって言って、そのボトルを裏持ってって、ボトルの中にちょっとお水入れ、ワインクーラーにお湯を入れて、つけとくんですよ。そしたら、10分ぐらいしたら、こう、いい感じにこう、剥がれてくるんですけども。たまに全然剥がれないのとかもあったり したんですけどね。まあそういう作業を、くっそ忙しい時に頼まれて めんどくさいなって思ったこともありました。まあ、めんどくさいってね、お客さんに言われたことなんで、まあそういうふうに言うのもあれなんですけども 結構ね、なんか不意のロスタイムが、そのラベル剥がしの作業っていう ことがね、昔はあったんですね。今はもう携帯でパチってね、でも本当に便利で 撮れるんで、で、それでね、ちょっとこうアルバムのところの検索にワインって入れたら、もうパッてこう全部飲んだワインが出てくるんで、便利ですよね。そういうロスタイムも昔の話になりましたが。そして、まあ、チルブションね、ワインオープナーの話にまた戻るんですけども、私、オーベルニュに何年か前に行った時に、まあ、オーベルニュの中に、ナイフとかね、をこう、作ってる町があるんですね。やっぱり山あいのところって大体この木とか、あとナイフ作りをやってる村といいますか、そういうのが必ずありますよね。まあ多分、冬ってやっぱり寒くって雪が降って、農作業とか酪農とかもできないんで、お家でそういう木で掘ったりとか、ナイフを作ったりとかいう作業をして、それを売って生活をしてたっていう背景があると思うんですけども、まあ本当にハイジのおじいさんみたいな、なんかそんなイメージ。暖炉の前で、こう、ね、こう、削ってなんか作ってるみたいなね。で、その中で、ペルスバルっていうね、メーカーといいますか、鍛冶屋さんがあるんですけども、そこのソムリエナイフを私買いまして、大事に扱ってるんですけども、まあ、ソムリエあるあるなんですけど、休みの日もなぜかポケットとかカバンには、ソムリエナイフを持っているっていうね、持ってないと落ち着かない。なんでかわかんないですけどね。もうずっと、私の携帯と、あと財布と、あと鍵と、あとソムリエナイフっていうね、だいたいこの4つはいつも持ってますね。で、あと、ソムリエナイフは、人に貸すと返ってこないので、貸さない。これに関しては貸しません。100均のとかね、なんかどっかでもらったソムリエナイフとかは、まあなんか、はい、どうぞとか言ってこう貸したりするんですけど、このちょっといいやつ、私のお気に入りのやつだけはもう、これはもう私しか使わないですね。なくなるんですよ。 ソムレナイフ、ボールペンぐらいなくなります。一緒ぐらいね 消えてどこかに行ってしまう。でもね、自分の道具を持っていると、もうそれに手が馴染んできて、もうそれがもう自分の体の一部みたいになってくるので、やっぱいい道具っていうのはいいなと思います。まあ、そんなに道具使う職業でもないんですけども、ソムリエナイフだけはちょっといいのをね、一生ものなので買いました。まあ、最近はワインも開けるんですけども、この刃の部分でね、段ボールを開ける作業の方が多くなってるっていうかね。まあ、ワインも開けますけど、まあ、段ボールも開けるというね、これはワインインポーターの あるあるだと思います。そしてこのペルスバルの、チレブション、1個だけ、まあ、ちょっと、使えないことが、まあ、普通の王冠のね、ペティアナチュレルとかね、そういうのの開けるあれがないんで、まあ、それだけはちょっと不便なんですけども、まあ、そういう時は普通の栓抜き使ってます。まあ、それ以外はもうどんなワインでもしっかりね、開けてくれるんで、ずっと使ってます。というわけで、今日は、コルクの話、コルクの栓の話とか、あとラベル、昔のラベル、そして私のチレブションについてお話をさせていただきました。ありがとうございます。それではまた来週、何か面白いワインの話ができたらいいなと思います。またお会いしましょう。どうもありがとうございます。メシボク、チャチャオ。